耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第973回11月14日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。リクルート事件、皆さんご存知でしょうか。1988年頃に報道されたね、大規模な贈収賄事件なんですが、詳しくは後ほどご説明しましょう。何でもこのリクルート事件、今や教科書にも載っているとか、ちょうどね、昭和と平成の変わり目に起きた事件なので、僕当時幼稚園児でしてね、学校でも学んでないし、子供にはね、分かりづらい事件だったので、事件の大きさの割にはですね、僕が社会人になってから詳しく知った事件です。皆さんは当時何をしていましたでしょうか。身近なところではですね、新刊ラジオのディレクターの一人が当時学生だったそうで、転校してきた同級生が事件の中心人物、元リクルート社会長の江添博正さんの娘だったんだそうです。今回はこのリクルート事件の中心人物だった江添博正さんの本をご紹介しましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は中央公論新社より出ております、江添博正著、リクルート事件江添博正の真実という本です。まずは著者のご紹介。江添博正さん、1936年生まれ。リクルートの創業者で、事件が報道される直前に社長から会長職に就任されていました。1988年の6月18日に、最初の報道がされまして、その約1ヶ月後に会長を辞任されます。そして1989年に逮捕され、113日間の拘留期間中に6件の起訴を受け、長い公判を経て2003年3月に懲役3年執行猶予5年の有罪判決を受けています。この江添さんが立件起訴されたリクルート事件というのは、いわゆる疑獄事件なので、関係者同士の事件のつながりが非常に複雑なんですね。なのでね、気になる方はこちらの本をはじめとした様々な媒体で調べてほしいんですが、簡単にお話しすると、当時リクルートの関連会社だったリクルートコスモスという会社の未公開株を複数の人々に譲渡したことで、値上がり確実だった株を賄賂として渡した、受け取ったというふうにね、贈収賄事件として立件されたのがメインです。この株を受け取った人々がですね、政治家など公職に就かれている方が多数だったため、要職を辞任したり政界での立場を悪くするなど、当時の政治に非常に大きな影響を与えていました。くしくもね、消費税導入前だったんですよね。で、有名どころではですね、中曽根康弘、竹下登、宮沢喜一、安倍晋太郎、森喜朗など、こういった政治家がですね、起訴こそされていないものの関係があったと報じられています。なのでね、この事件がなかったら、竹下登内閣の次は安倍晋太郎内閣が誕生していたんじゃないだろうかと。安倍晋三さんのお父さんですね、そういうふうにも噂されています。実際はね、宇野宗佑になりました。さて、そんなリクルート事件ですが、その事件の中心人物であった江添さんが書かれているのがこちらの本です。何でも江添さん、いつかね、事件の詳細を出版しようと、この113日間の逮捕拘留期間中から、検事とのやり取りや取り調べ状況を綴った膨大ノートなどの資料をね、整理していたんだそうです。で、江添さんの有罪判決が下ったのが2003年、この本が出版されたのが2009年ですが、実はこの江添さんはね、親しい友人 2,3 人と相談して、自己弁護とか名誉回復のために書いたと思われるからという理由で、出版を控えるようにですね、思いとどまっていたんだそうです。しかし、江添さん自身はね、リクルートで働く人たちや自身の子供や孫のためにも黙って死ぬわけにはいかないという思いが強く残っていまして、近年の裁判員制度導入など、司法改革を受けて、再度出版の意思を固めたんだそうです。ちなみに江添さん、事件に関連していない自伝とかね、ビジネス書というのは、裁判中にも執筆出版されていますが、事件の真相をこの江添さん自身が書いた本としては、これが初めて、そして集大成と言える本です。事件の前後関係、取り調べ、逮捕、裁判の様子というのが非常に詳しく書かれています。ではここからは、この本の章別構成を紹介しつつ、その中身にも触れていきましょう。リクルート事件1、発端。最初の章は江添さんがリクルートの会長に就任した頃から始まります。社長職から会長職に就任した江添さん、その2ヶ月後、リクルート事件の発端となるリクルート川崎テクノピアビル建設に関する疑惑というものが報道されました。このビルを誘致した川崎市の助役にリクルートコスモスの未公開株を譲渡した件が取り沙汰されたんですね。 その後、まあ皆さんもご存知のように各社の後追い報道により、様々な代議士や政財界重鎮への株の譲渡が明らかにされていきます。この件についてですね、江添さんは当時を振り返って、報道各社の報道姿勢や、自身が会長を辞任をした理由、また国会承認喚問の様子などを本に綴っています。特にですね、報道関係の記述がね、心に響きますね。江添さんはマスコミに追われる身となって体調を崩されて入院してしまうんですが、この毎日新聞を読むたびに心を痛めていたんだそうです。またね、関わりのあった政治家との関係性とか、あと思い出も綴っていますので、これを見てね、意外と思われる方も多いかもしれません。とりわけ僕は安倍晋太郎さんの記述がね、書いてあったことが貴重だなと思いました。リクルート事件に特捜の取り調べ。ここはですね、僕が読んでいて一番辛かった章です。またこの本でね、最も多くのページ数を割いている章でもあります。ここでは、江添さんへの特捜部の取り調べが始まって、逮捕、拘留、起訴、保釈までの顛末がまとめられています。拘置所のね、劣悪な環境に身を置かれて、連日担当検事から取り調べを受ける江添さん。その江添さん自身が、現代の拷問というトピックで説明していますけども、壁に向かってね、鼻がくっつくほどの距離で立たされて、こう目を開け続けることを強要されたりとか、あと検事に怒鳴り散らされたりとかですね、あと、さらになだめられたりとか、もう本当にいろんなことがあってですね、もう取り調べの過酷さがひしひしと伝わってくる内容です。特にですね、検事の脅し方がね、怖いなーと思ったので一つ引用しましょう。君の態度は極めて挑戦的である。このような態度を取り続けるとさらに逮捕者が増えるぞ。立岡間宮も君が正直に話せば逮捕する必要はなかったが、話さないので逮捕した。もしこのまま君が黙秘を続けるなら、第3弾第4弾の逮捕も考える。本当にこんなこと言われるのかよっていう内容ですけどもね、まあ本当人ごとなんですけど、泣きたくなりました。こういった調べを受けてですね、最初の頃は罪を認める旨の調書に全く署名しなかった江添さんも、まあそのうちにね、参ってきて調書に署名をしてしまうんだそうです。リクルート事件3、保釈後から裁判開始まで。タイトル通りの内容ですね。保釈後、江添さんが見知った内容や裁判に向けて弁護士を立てる様子が書かれています。まあ、大きな事件ゆえにね、裁判に時間がかかるので、あっさりと罪を認めて刑罰を受けた方が短く済むっていう選択肢もね、人から言われていたらしいんですけども、江添さんは裁判で争う道を選びました。リクルート事件4、裁判。江添さんが被告人として体験した裁判の審理の様子を書いている章です。リクルート事件の裁判は、一審判決まで13年3ヶ月かかりまして、改定数450回以上、江添さんの証言回数128回というですね、日本の刑事裁判史上最多の回数でした。さらに複雑な事件を効率的に審理するために、政界ルート、労働省ルート、NTT ルート、文部省ルートなどなど、関係者をね、いろんな枠に分けて、まあ、複数の審理に分けていたんですけども、本でもね、これを分けて書かれています。後半調書の引用もありますので、非常に臨場感のある内容です。リクルート事件5、リクルート事件に関連して。実はこの章は長い後書きなんですね。江添さん自身の政治献金への考え方、事件の報道のあり方などが語られています。ちなみにこの中でですね、事件の主任検事、江添さんをひどくなんか叱ったりなだめたりしたね、あの人との出会いがあるんですけれども、再会した時のね、この江添さんの対応が非常に大人なんですね。これはね、皆さんもこの本を読んだ時に楽しみにしていてください。というわけで、駆け足で紹介してきましたけども、非常にね、読み応えのあるボリュームのある本です。では最後に後書きから江添さんの言葉一つ引用します。本書では検察に対して非難めいたことを書いてはいるが、私としては取り調べ検事個人への恨めしい気持ちは全くない。厳しい取り調べは取り調べ検事の職務意識から発したことと思っている。検事はいずれも職務を忠実に実行された人々であり、陰湿なところのない分かりやすい人たちであった。問題は取り調べが密室で行われていて、取り調べ状況の全てが可視化されず、検察官調書に重きが置かれる現行の司法制度にあると私は思っている。 ということです。なのでね、この本はどちらかというと当時のその取り調べ制度、司法制度についてね、ゾイさんが素直に書いたという感じがあります。非常に臨場感があってですね、また読みやすい。ボリュームの割にはサクサク読めてしまうので、リクルート事件自体はね、記憶から薄れてしまった方も多いかと思いますけども、あの舞台裏でね、どのような取り調べ、そして裁判が行われていたか、ぜひこの本で知ってほしいと思います。では書籍情報です。リクルート事件、江副浩正の真実。江副浩正著、中央公論新社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。個人的な感想を言うとですね、この本本当に読んでて辛いです。取り調べとか司法制度って当時はこんなにひどかったのかと思いますね。実はね、ライブドア元社長の堀江さん、堀江もこと堀江さんもですね、ブログでこの本の感想を書かれてるんですけども、僕ん時はここまでひどくなかったなという感じの感想が書かれていました。で、こちらの本ね、読んでると、失礼ですけども、検察のね、検事に対してすごい、イライラしたりとかですね、憤りを覚えたりしちゃうんですけども、そんな、僕に対してね、江副さんが前書きでこう書いてたんですよ。本書は私が書いたものであるから、私にとって都合の良いように書いてあるところも少なくない。本件がもし検察側から、リクルート事件、検察の真実として書かれれば、別の内容の読み物になるであろうこともお断りしたい。謙虚ですね。というわけでですね、こちらは江副さん側から見たリクルート事件ということで、被告人としてね、立件されるのがどういう目に遭うのかと、皆さん読んでみてはいかがでしょうか。貴重な本人の記述で語られています。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。